それではお読みいたします。一章八節。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集まれることに、集まれることなのです。このキリストにあって。今朝のメッセージのタイトルは神の壮大な計画と題して、横谷牧師よりメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして、一緒に御言葉を味わいたいと思います。神様、今あなたの聖なる御言葉を拝読いたしました。そして神様、汚れたものが今からあなたの御言葉を解き明かしていきますので、神様がどうか私を清めてください。そして今日ここに礼拝に来られたお一人お一人の心に、あなたご自身が豊かに語りかけてくださるように心からお願いいたします。今日この場に集いなかった方々、特に健康の害されている方々のうちに神様の支えがあるようにお願いをいたします。主がこの真ん中にいて、私たちの捧げる礼拝を受け取ってくださいますように、イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。ベストベイトルの手紙を一緒に学び始めて、今日で4回目になりますかね。皆さん、どんな風に感じておられるでしょうか。私個人として初めてこのパウロの手紙を説教として取り上げています。そして特にこのエペソ人の手紙、難しいぞっていうこの覚悟を持ってこの取り組み始めたわけですけど、皆さんのお祈りによってですね、本当に一つ一つ支えられて教えられていることを感謝します。今日も、そうだったのかと私自身がこの箇所から教えられたわけです。そのことを皆さんにお分かちしたいと思います。今日の聖書の箇所は実は7節からつながっています。前回も言いましたけども、この7節のこの方にあって、私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますという、この罪の許しを受けたというこの動詞ですね、これがこの7節から10節にかけての唯一のその主動詞っていうんですかね、元になる言葉なんですね。この罪の許しを私たちは神様からイエス様によって受けたんだということの説明が、その後ずっと10節まで続くわけで、次の主導詞は11節のなりましたという言葉が次の主導詞になるんですけども、そこまではメインの動詞はこの受けたというこの言葉しかないわけですね。ですから今日の聖書の箇所は8節から読みましたけども、実際には7節から10節を一つのこのまとまりとして見ていく必要があるということです。ちょっと分かりにくいね、初めて来た方には分かりにくい話して申し訳ないです。なるべく分かりやすく話したいと思いますが、私たちの、いいですか皆さん、私たちの与えられている救い、 それはこの7節に書いていることであります。キリスト教の中心は何かというと、それは罪の許しなんだということを前回一緒に確認しましたね。ですが今日の聖書の箇所はそれで終わりではないということを教えているということです。私たちは人生のそれぞれの途上の中でキリストに出会い、このイエス様の十字架こそ私の救いなんだ、この方によらずして私はこの罪を許していただき、そして神様との関係を回復し、神の子供とされていく、それはありえないということ、このイエス様こそ私たちのこの罪からの救いなんだということを経験して信じて受け取ったわけですけども、でもパウロはこの7節で終わらなかったということですね。その続きがあるということです。今日の説教のタイトルは神の壮大な計画としました。ですから神様の計画の中で私たちがイエス様に個人的に出会って、そしてそこで救いをいただくっていうのは神様の長いこの計画のうちの始まりなんだっていうことですね。その、中心ではあるんですけども、でも全部ではないっていうことです。他にも神様のご計画があるんだということをこの8節から10節には記しています。そのことをパウロは9節にあるように奥義というふうに訳していますね。奥義というのはミステリアスというこのギリシャ語が使われています。おそらくミステリーというのはここから取られているんだと思いますね。当時のギリシャ語の意味も神秘的なというような意味で使われる言葉でしたけれども、この奥義、聖書が言う奥義というのはなんかこの神々しいとか神秘的なという意味ではなくて、今まで隠されてきた真理ね、旧約聖書の時代には覆いが隠されていて明らかにされていなかった神様の計画ということですね。それがこの奥義の意味です。今日はこの神様の奥義、すなわち今までは隠されていたけども、イエス様の降誕によって明らかにされてきたこの神様のご計画、救いの本当に最終計画っていうかね、目指していくものは何なのかということを一緒に覚えたいんですね。で、私自身が本当そこで教えられました。ちょっと文脈だけ、全体の流れだけもう一度ね確認しておきたいと思いますけども、3節からこの聖書のこのパウロの論辞っていうのが始まっています。3節から神様が称えられるようにということ、そしてその理由として神様こういう祝福を与えてくれた、こういう祝福も与えてくれた、こういう恵みも与えてくれたっていうのを順次今一つ一つ覚えているわけですね。最初の恵みっていうのは神様が私たちを選んでくださったっていう恵みです。そして前回見たのは神様が私たちにキリストによって罪を許してくださったっていうことです。今日その3つ目になるわけですね。じゃあ八節の言葉、ちょっとね今回の聖書の箇所も新改訳聖書の第2版と第3版でちょっと違うんですけども、意味は同じなので語順が違ったり表現がちょっと違うんですけども、気にせずそれぞれの聖書の訳で結構ですから、八節ご一緒に声に出して読みたいと思います。エペソ人の手紙のない方はぜひ聞いててください。一章の八節3、はい、この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、ちょっとね語順が違う方もいらっしゃったと思いますけども、私が持っているこの第3版ではこの恵みを神様は私たちに溢れさせと書いています。この溢れさせるっていうのは分かりやすいと思いますけども、コップに水を注いで溢れるほどにということですね。5000人の奇跡をイエス様がされた時にそのパンは有り余ったって書いてますよね。これが同じ動詞使われてます。溢れるっていう言葉、同じギリシャ語が使われてますけども、つまり神様はちょうど良いだけではなくて、私たちがもうそんなにもう受け取れませんっていうぐらい、もう食べれませんっていうぐらい、たくさんの恵みを注いでくださったっていうことですね。そしてそれはあらゆる知恵と思慮深さを持っ って9節の前半につながりますけども、御心の奥義を私たちに知らせてくださったということです。言い換えると、神様は溢れるばかりの恵みを私たちに注いで、私たちを罪から救い出すと同時にですね、それ以外に神様のこれまで隠されてきた偉大な計画を私たちに教えてくださったんだということです。で、僕たちはこの神様の偉大な計画がよくそのままではわからないので、あらゆる知恵と思慮深さを私たちに注いで分からせてくださるようにしてくださったんだっていうことですね。小畑進という先生がここの解釈でこう言ってて、あ、分かりやすいなと思ったんですけども、例えばですね、すごい、ものすごいこう偉大な名曲をですね、こうが聞く、コンサートに行ったとします。でも僕のようにですね、あんまり音楽的な知識とか感性がなかったらですね、あんまりわからないということですね。どんなにその立派な偉大な曲を聴いてもですね、でも理解する力がなければ、それがどんなに素晴らしい、音楽的に素晴らしいものかはわからない。またどんなに素晴らしい絵をですね見てもですね、それほんまにすごいなって思う、そういう理解力がなかったら、それは役に立たないですね。同じように神様の素晴らしい計画、どんなに偉大であっても、その理解する力、知恵と知恵深さが神様から与えられないと、私たちそれは本当には理解できないということ、それがここで言われているということなんだと、その小畑先生言っていましたね。あ、分かりやすいなと思います。神様は私たちのそういう弱さ、理解のなさですね、足りなさよくご存知なので、理解力、知恵と思慮深さを持って、その御心の奥義、今まではずっと旧約聖書の生徒たちには隠されてきたけれども、イエス・キリストの降誕以降の人たちには明らかに教えてくださるようになったんだというのが、この9節前半までの内容であります。日本語難しいですけどね、わかりますかね、ここまで分かりやすくなるって言ってるつもりですけど、大丈夫ですかね。はい。で、9節の後半に書かれているのは、ちょっと第3版で読みますけども、それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、これ何言ってるかというと、この私たちに知恵と知恵深さを与えて、このその奥義ですね、神様のご計画を示そうとしているのは、それは神様の意志かということですね。人間の意志によらず、神の御旨によることだということ。そして、その十節、今日一緒に学びたいな十節なんですけども、この十節が来ます。その御心の奥義って一体何やねんということが十節に書いてあります。これも一緒に声出して読みたいと思います。十節3、はい、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。時がついに満ちてということ、すなわち神様が定めた時ですね。この時っていうのは、神様が定めた時が来たら一切のものがこのようになりますよっていうのが、このパウロが言う御心の奥義であります。これまでは隠されてきたもの、知らされずに来たもの、でも新約聖書以降の人たちには伝えようとしている、その奥義、今日私たちが一緒に覚えたい神様の計画をこれから味わっていきたい。大きく二つのこと、大きく二つのことですね、終えたいと思っています。神様の奥義とは何か、神様の偉大なその計画とは何か、それが十節に記されていることです。もう一度読みますと、第3番で読みますと、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですと記されています。ギリシャ語の原文忠実にこの新改訳聖書を訳していますので、ちょっと日本語にすると不自然なんですが、 キリストにあってという言葉とこの方にあってという言葉が同じような意味のことが2度繰り返されています。原文にそう書いてますね。一つは in Christ って書いてますね。でもう一つは in him って書いてます。この him 彼というのはもちろんイエス様のことですから、イエス様にあってイエス様にあってっていうことを2回この10節には繰り返されています。ですから第2版の聖書をお持ちの方はこの2回目のイエス様にあってというのを11節につなげて解釈しているということですけども、まあ私の解釈では、まあ、10節、この第3番の解釈の方がいいかなと思っています。というのは、11節にまだこの方にあってっていうふうに、イエス様にあってっていう言葉がね、繋がってくるので、このままでいいかなと思います。ちょっと、わけのわからない話してすみません。これ、もう、あんまり大事なとこじゃないので、いいと思いますけども。とにかく、神様の救いのご計画というのは、いいですか？私たちが罪許されて神の子供となるというそこで終わりなのではないということです。それよりもさらに先があるんだということをここで聖書は言っているわけです。これが神様の奥義です。これまで隠されてきた神のご計画です。じゃあそれは一体何なのか。それは一切のものが天にあるもの、地にあるもの、その一切のものがイエス様にあって一つに集められるんだということをここでパウロは言っている。そして今日聖書を通して私たちに語っているわけです。でここでですね、私が教えられたことをちょっと話す前にもう一つだけちょっと注を言っておきますと、この箇所からこの言葉からですね、いわゆる万人救済説という説が言われることがあります。すなわち一切のものがキリストにあって、一つに集められると聖書に書いてあるから、いいですか、イエス様を信じなくたって最終的には全員が救われるんだという説をここから取る人がいるわけですね。言ってること分かりますか？私たちはイエス様を信じて自分の罪を告白してそれを悔い改めたから救いに預かるという教理を信じているわけですけども、ここの御言葉だけを切り取るならば、イエス様なんか知らないって言ってイエス様を信じなかった人もみんな最終的には救われるんだと解釈できるんじゃないかという考えがあります。だからそれはやっぱり聖書の全体を通して読むときにはそうではないということですね。神は実にその一人をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、まあここだけじゃなくてたくさんそういうふうに聖書はキリストを信じること、信仰によって救われるんだということを書いていますので、ここでもキリストにあってという言葉がある限り、全員、無条件でではなくてイエス様を信じた人は一切の人が救われるんだというふうに解釈すべきだということですね。イエス様を信じないで救われる人はいないということを、ここを誤解のないようにしておいてください。じゃ あちょっと前置きなくなりました。本題に入ります。今日私がここから本当に教えられたこと、あそうやなって本当にこう思ったことなんですけども、いいですか皆さん、ここで一切のものがって書いてますね。一切のものがキリストのもとにこの集められるわけです。でこの一切のものっていうのは一体何を意味しているのか、天にあるもの、地にあるものというふうにも説明されています。これは、いいですか、この天と地というのはこの世界を表しています。ですからこの世界の全てのという意味ですね、まあ、一切のものというのはもうそういう意味ですよね。さらには地上のものはそうですけども天のものもまたそうだということ、つまり目に見える物質的なものだけじゃなくて霊的なもの、見つかりとかそういったものも含めて全てということですね。ですから全部ということです。一切のものっていうのは 神様がお作りになったもの全てということです。さっきの万人救済説に行かないでくださいね。キリストにあってですから、そこは条件は押さえておいてほしいんですが、キリストにあって全てのものがキリストのもとに集約されるんだということ、それはすなわち全てということです。この世界の全て、神様が作った全被造物ということです。神様以外の全てということですね。神様に作られた宇宙も太陽も月も星も草も木も土も、そして猫や犬やそして動物も魚も鳥も、そうですね、神様によって作られたもの全てがキリストによって一つになるんだとここで言っているわけです。私何を教えられたかっていうと、あ、人間だけじゃないんだなっていうことを今回学んだんです。皆さんいかがでしょうか。あ、神様の救いって人類の救いだと思ってましたけども、あ、そうじゃないんだ、もっと広かったんだなっていうことを今回、本当に、新たにですね、教えられて感動をしたわけです。一切のものすなわち人間だけではないということです。神様がキリストによって救おうって決心されて考えておられるその対象っていうのは私たち人間だけじゃないんだよっていうこと、裏を返して言うならば、神様という方は私たち人間だけを愛しているのではないっていうことです。いかがでしょうか。皆さんそのことを知ってたでしょうか。私たちのこの世界にある全てのものを神様はお作りになりました。その時神様は何とおっしゃいましたか。見よ、それは非常に良かったって言ってるんです。つまり人間だけを見てですね、人間を作ってですね、それは良かったって言ってるんじゃなくて、草も木も光も海も全てのものを神様がお作りになって、それは非常に良かったって言ったんです。つまり神様が本当に愛しているもの、神様が本当にこれ大事だと思っているのは私たち人間だけでは、もちろん人間を 何よりも愛しているんですけども、私たち人間以外のものも神様にとっては大事な存在だということです。それはよく考えれば当たり前ですね。私たちも自分が一生懸命何か作ったものを愛しますよね。それと同じですよね。神様はこの世界をお作りになられたわけですから、そのうちの人間は一つに過ぎませんから、全てのものを神様は大事に思っているんだということ、皆さんこのこと分かるでしょうか。私は あんまりそこが分かってなかったなと思いました。言われてみればそうだなとは思うんですけども、神様の救いのご計画、それは一切のものがキリストにあって元に戻るということです。キリストのうちに回復されていくということです。このことも逆のことを言うとですね、一切のものがキリストのもとにこの集められるというこの表現が意味していることは、すなわち一切のものは今はキリストのもとにいないということを表していますね。このキリストにあってというこのあってという言葉、前回も言いましたように、英語で言うと in という前置詞が使われています。 in Christ ですね。つまりキリストの中に最終的には全てのものが集められるということ。つまりその時が来るまでは私たち人間も含めてキリストのもとにいないということです。つまり私たち人間は神の前に罪を犯してしまったので神様から離れる存在になったわけです。でそれを取り戻すためにイエス様が来てくださって探し出して救ってくれたわけですよね。キリストのもとに立ち返るようにとイエス様が来てくださったわけですけども、同じように 草とか木とか動物とか全ての被造物は私たちの人間の罪によって神から離れているということです。これが聖書の解釈ですね。で、なぜこの世界がこんなにも混沌としているのか、なぜ津波や地震が起こって人災、災害が起こるのか、もちろん戦争とかそういう人災もありますけども、天災もあるわけです。そしてなぜこのコブラが人に噛みついたり、クマが人を襲ったりということが起こるのか、それは元を正せば人間の罪の結果、この地は呪われてしまったからだということ、これが聖書の見解ですね。この世界に起こる病も含めて、災害も含めて、すべての悲しみ、すべての悪のその理由は、それは人間の罪、アダムとエバが犯したその罪の結果、この地は、この世界は、この万物は呪われてしまったということですね。万物が罪を犯したわけじゃないんです。罪を犯したのは人間だけですね。自由意志が与えられているのは人ですから、その石とか馬とか木とか太陽とかは罪を犯すことはありません。でも人間が犯した罪の結果を被っているということです。で、私たち人間は自業自得で、神様なんか知らんよって神様に逆らったように神様から離れてしまうのは仕方がないにしても、その結果この地球全宇宙もまた神様がもともとこういう風に太陽はなるように、こういう風に地球はなるように、こういう風に犬や猫はなるように、こういう風に草木はなるようにと願って作った神様のもともとのデザイン設計から逸脱していってしまっているということです。それは私たちの罪になるということです。その証拠にですね、私たち人間は神に背いたために皆死を迎えます。しかし他のものにも皆命あるものは皆犬とか猫とか動物ですね、別に罪なんか起こしないんですけども、やっぱりみんな死ぬわけですよね。つまり私たち人間のその呪いを私たちは大地にも注いでいってしまっているんだということです。これがこの世界のあらゆる問題の真の理由というか原因ですね。そういえば私たち人間の罪の結果、この地は、この世界は呪われてしまっている。神様がもともと、例えばマウスはこういう動きをしようと人間が作ったわけです。でも人間の罪のせいでこのマウスは本来のあり方を失って暴走してしまっているということです。このマウス自体に罪はないんですけども、でもマウスは神のその元々の人から外れてしまったということです。で、今日の聖書箇所に戻りますけども、神様はキリストにあって、私たち人間はもとよりその全てのものをもう一度、元々神様がこういうふうに生きるように、こういうふうに歩むように、こういうふうに存在するようにと願った形へと回復しようとしておられるということです。これが神様の救いの計画であるということです。ですから、ここからぜひ覚えたいんですね。今日この場所を出て自然を見るときに、神様が作られたものを見るときに、ああこの木やこの草やこの太陽の光は神様が愛しているんだっていうので見てほしいんです。この自然は私にとって都合がいいから大事にしなきゃいけないものではなくて、神様が精魂を込めて作って愛して、そして救おうと願っている被造物、同じ私たちと同じ被造物の一つなんだと思って、犬や猫や虎とか何でもいいですけども、万物を眺めてほしいんですね。一緒に私たちは歩むものと として作られ、そして、一緒にその神を見てみよう、キリストによって救おうとされている存在なんだということをぜひ覚えてほしいんです。そして私たちの罪の結果この地が呪われてしまったっていうことは、逆説的に言うと私たちが罪を悔い改めるなら必ず今度は良い影響をこの世界にもたらすことになるということです。私たちが神様なんか知らんと神様に背を向けて歩んでしまったことによってこの世界が悪い影響を受けてしまったのならば、逆に私たちが神様本当にすいませんって言って神様のもとに立ち返るならば、必ずそこに私たちはこの世界に素晴らしい貢献をもたらすことになるに違いないということです。ということ分かるでしょうか。ですから私たちの救いということを最初に戻しますけども、それは単に私たち個人が救われてよかったでは終わらないということです。私たちが罪を悔い改めて神の子とされるということは、すなわち私たちが関わっているこの世界もまたその救いによって素晴らしい影響を受けるということです。そして最終的には私たちの救いを通してこの世界もまた救いに預かっていくんだということです。ですから言い方を変えるならば、私たちの宣教というのは個人の魂の救いにとどまらないということです。私たちはイエス様の福音を人に伝えます。日本語で言葉でね、人間の言葉で伝えるから、もちろん馬に、ね、その日本語でその福音語るわけにはいかないんですけども、でも私たちは人の救いを願って人に福音を伝えると同時に、その技はこの世界の回復にもつながっていくんだということを理解してほしいんです。私たちは一人の魂の救いをその獲得するならば、それによってこの世界をも万物をもそのキリストのもとに立ち返らせる貢献をしているんだということ、そのこともぜひ覚えてほしいんです。それがこの十節のこの一切のものがキリストによって一つに集められるという言葉から分かる今日神様からのメッセージであると思います。いろいろちょっと言って混乱しているかもしれませんが、忘れないでほしいことは、とにかく私たち人間だけに神様関心があるんじゃないんだということです。すべてのものに神様は愛着があるし大事に思ってるし、そしてしかしすべてのものが私たちのせいで神から離れてしまっているので、神様はもう一度キリストにあってすべてのものを取り戻そうと願っておられるということです。そして先に召された私たちはその人の救いもそうなんですけども、この世界の回復のためにも私たちは召されているんだということを覚えて歩んでほしいということです。第2にもう一ついきますと、この十節の御言葉が教えているもう一つの大事な面は、それはキリストにあって一つということです。キリストにあって一つと集められるということです。この一つに集められるというこの言葉は、聖書に2回しか出てこないんですね、この箇所を含めてね。もう1箇所はローマ人の手紙の中で、言われていますけども、そこではこういう使われ方しています。むさぼるなとか、そういういろんなこう戒めがあるけれども、結局はですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよという、この一語に要約されるんだっていう、この要約っていう言葉が、この一つに集められるという言葉と同じ言語が使われています。分かりやすく言うと、いろいろ言ってますけども、でも言いたいことはこれなんだと一つにまとめるっていう意味ですね。たくさんあるけれども、でもそれらは最終的にはこの一つにまとまるんだということです。これが一つに集めるという言葉の意味です。そしてさっきも言いましたように、それはキリストのにあってというこの言葉は、実際に原文通り訳すとキリストの中にという意味ですから、キリストの中に全てのものが一つにまとめられるということですね。 この言葉から覚えたいということですけども、いいですか皆さん。万物一切のものがキリストにあって一つとなるということは、すなわち中心はキリストであるということです。いいですか。私たち教会が一つとなるのもまた同じです。それはキリストが中心になってはならないということです。キリストの中に私たちは一つになるんですね。ですから他のもので私たちは一致はできないということです。一人一人がですね、キリストのもとに立ち返ることによって結果的にみんなはキリストの中に一つになるんです。ですから私たちはキリストとの関係においてつながる、キリストとますますつながればつながるほど隣にいるクリスチャンともますます一体となっていくということです。これがキリストにあってと一つという言葉の意味です。どんなに私たちの性格、趣味、また立場ですね、人種が違っていても、また人類と鳥類と魚類とか、そういうふうに大きなカテゴリーで違っていても、私たちはキリストにつながることによって一つになるということです。でこの一つになるということを分かりやすくパウロは言っているんですけども、それはいくつかの箇所で言われていますけども、それは一つの体になるんだっていうふうに表現していますね。私たちのこの体にはたくさんの器官があるわけですよね。心臓や手や目や鼻や耳や、そして大腸とかですね、足とか指とか、いろんな器官で私たちの体はなっているわけです。で、それぞれがそれぞれに神様によって作られた使命があってですね、指はこういう動きするようにとかですね、親指は人差し指も力強いようにとかですね、能力も差があるし、使命も差があるわけです。違いがあるわけですね。心臓と大腸ではこの役割は違うわけです。でも様々あるんだけれども、でも一つですよね。一人の人間として生きているわけですよ。そのことをコリント人の手紙の中でパウロは書いてますけども、右手が左手に向かってお前なんかいらないということはできない、目が鼻に対してお前は必要ないっていうようなことはできないと言っていますけども、つまりキリストにあって一つに最終的に私たちはされるということは、そういうふうに私たちはそれぞれが与えられた使命や役割や能力や趣向は違うんだけれども、でもキリストにつながることで、キリストを主とすることで、私たちは一つの体のように一つに生きるものになるんだということです。そしてそれが今日一番言いたいことですけど、それが神様が私たちを作った本当の目的だということです。私たちは天然バラバラに生きるために神様を作ったんじゃなくて、あたかもこの人体が互いに助け合って支え合って協力し合って一つに生きていますよね。右目も左目も一緒に生きているわけですよ。助け合って、そんな風に草や木や動物も猫も犬も私たちも全部実は一つにキリストにあって生きるものとして神様は作られたんだということです。でも私たちはキリストに従わなかったので、神様なんか知らないって言って、神様は今日教会行くぞって言ってんだけど、この足は行きたくないって言って逆方向に行くかのようにですね、私たちは罪を犯してしまったのでおかしなことになっているわけです。で神様はもう一度それを取り戻そうとキリストにあって全てのものがもう一度あたかも一つの体のごとくキリストを頭として一緒に歩むものと召されているということです。ですから私たちの救い、さっきも言いましたけども、それは個人的な救いなんですけども、しかしそれは個人では終わらないということです。私たちが救われたのは、いいですか、 私たちが救われてよかった、神様の永遠の命をいただいてよかったでは済まないということです。私たちが救われたのは、それは私たちと一緒に他の人と一緒に歩むために救われたんだということです。いいですか。自分一人が救われてよかったっていう救いではないんです。神様の救いっていうのは、私が救われて、あの人も救われて、あの人も救われて、一緒に歩む、すなわち他の人と共に生きるための救いであるということです。それは人だけじゃないですね。石とか、そういう全てのものがそうです。全ての万物と共に私たちは生きるものとして救われているんだということをもう一度覚えたいんです。ですから、罪というのはこのことから考えるならば、わかりやすく言うと自己中心だということですね。自分さえ良ければいい、他の人なんかどうでもいいと思うのが罪です。でももし体の中で心臓がそんなふうに思ってしまった時点で、僕はもう自分さえ良ければいいから血管に血液流しませんとかって言い始めたら、もう生きていけないようにですね、この世界を作られた神様の中で私たち人間が自己中心に、自分さえ良ければいいと、隣の国の自然環境なんてどうでもいいと自己中心に陥るとき、この世界は生きていくことができなくなったということです。これが罪です。もう一つ自己中心と一緒に覚えたいことは、それは個人主義ですね。僕は一人で教会生活やっていきますということ、これもまた大きな神の御心に背く罪であるということです。私たちが召されたのは他者と一緒に歩むためにですね、キリストを頭として、キリストを主として、私たちは互いに思い合って助け合って支え合って生きるものとして召されているんだということを今日覚えたいんです。パウロは言いますね、一つの部分が苦しめば全部が苦しむんだって。誰かが悲しんでいて私が悲しくないということがありようかってパウロは言ってますね。そうですよね。私たち頭が痛くなったら全体で痛みますよね。がんになったらですね、そのがんの部分がお前心配すればいいと、私は関係ないということはできないですよね。それは一緒に生きてるからですよね。期間は違うんだけれども、でも一つに生きてるんです。で、私たちは自己中心、そして個人主義になって神様から離れていく。でもキリストは私たちをその十字架によってああなって救ってくださった。その救いは何度か本当にしつこく言いますけど、私たち個人の救いに終わらせてはならないということです。私たちは他者と共に一緒に、人だけじゃなくて全てのものと一緒に歩むものと召されているということ。だから私たちの召しの大きな一つ、救われた一つの大きな使命は他の人を思いやるということです。簡単に言うと、困っている人がいたらクリスチャンだろうとクリスチャンになるかと助けるということですね。他の人が苦しんでいたら一緒に泣くということですね。他の人が喜んでいたら一緒に喜ぶということです。どんなに個人の能力が優れていても自分中心に生きている人は役に立たないということです。どんなに偉大な力を持っていたとしても、そのね、もうすごいでっかい心臓だったとしてもですね、他の人のために生きようとしないなら、それはかえって有害になってしまうということですね。逆に言えば、どんなに小さな働きしかできなくても、体が満足じゃなくて、健康じゃなくて、そのいい働きできないとしても、でも他の人のために思いやって何かしようとするならば、それは偉大な貢献をこの世界に果たすことになるんだということもまた言えるということですね。これがこのキリストにあって一切のものが一つに集められるという言葉を言っているということです。そしてそれは今はまだ途上にありますね。私たちのうちに罪がまだ残っているのと同じように、この世界はまだ一つにはなっていません。でもキリストが世に来られて以降は、すでにその後は 開始されているわけですね。今私たちは一つにされつつある途上にあるわけです。クリスチャンはそのために先に召されているということですね。で、私たちの使命は他の人をもちろん福音を伝えて救いに導くことも一つの大きな使命ですけど、もう一つ大きな使命は、それは他の人を思いやるということですね。体の器官のように、あの人大変そうやな、なんか助けてあげようって手を差し伸べるということ、つまり自己中心を悔い改めるということです。自分さえ良ければいいという生き方をやめるということですね。これが私たちの道であるということです。ちょっと言いたいこと、たくさんありますけれども、最後もう一つだけちょっとお伝えしておきたいことは、この聖書の言葉が言っているもう一つね、大事なことは、それはキリストにあってということですね。キリストにあって一つになるということです。つまりキリストにあってっていうことは、すなわち私にあってではないっていうことです。人間の力にあってではないっていうことですね。イエス様によってということです。もう少し、深めて言うならば、こんな私の罪のためにあなたは十字架にかかって死んでくださったという、そのキリストの愛にあって私たちは初めて一つになるんです。そうしないと自己中心は改まらないです。私たちのために命を捨ててくださったキリストを仰ぐとき、初めて私たちは他の人を思いやるんです。あの人のためにも、あるいはあの自然のためにも、キリストはご自身を捨てになったんなら、私も何かしなくてはならないとなるわけです。私たちのその一致の、その原動力、それはキリストにあるということですね。ですからさっきも言いましたように、キリストにつながればつながるほど、私たちは他の人ともつながっていくということ。しかしキリストから離れれば離れるほど、私たちは他の人との一体性を持つことは困難になるということですね。ですから私たちはいつもキリストを目を離してはいけない、キリストの愛に立ち続けなくてはならないということも、最後ぜひ覚えたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、神様は私たちのこの個人の罪を贖うと同時に、このあなたが作られた全ての被造物をも一緒に贖うと計画されていることを今日学ばせていただきました。どうか私たちが自己中心のその罪をますます悔い改めることができるように、そして他の人のことを思いやることができるように、今週の歩みの中で他者を思いやる一歩を踏み出すことができますように、そしてその原動力であるキリストの愛をどうか私たち一人一人に深く教えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。